Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。今日ね、最初に何をお話ししようかなと思ったんですけれどね、ちょっと皆さんでシェアしたいなと思ったお話があって、これね、人に聞いた話で私の体験談じゃないから、正確性が少し欠けるかもしれないんですけど、お友達のお友達になるんですけどね、そのお子さんをどうしても叱りすぎてしまうんですって。で、叱りすぎちゃうんだけど、泣かせたくなっちゃうというか、変な言い方になるんですけれども、その泣いてない、なんか悪いことを子供がもちろんするんだけれども、その後叱るじゃないですか。で、それで、はい、ごめんなさいみたいな普通のやり取りだと反省してないように感じてしまうらしいんですよ。で、どうしてもそれでもっと追い込んじゃって、で、泣くまで叱っちゃう。で、なんかそれも泣いたらなんか反省してるような気分になるんですって、お母さんが。で、なんだけど、その毎回泣かせるのがいいのかどうなのかとかね、そのでもどうしても自分の気持ち的に泣きもせずに、はい、ごめんなさいって言われても反省の色が見えない気がしてしまう、しっかり叱らなくちゃっていう気持ちになってしまうんだって。こう叱りながらね、まあ誰もあるじゃないですか、こう叱りながらどんどん自分がどんどん腹立っていくパターンっていうね、そこに陥っちゃうんですっていう話を、そのお友達のお友達が言ってたっていうのを聞いて、ちょっとそういう時にね、まあお母さんもそうなっちゃうとしんどいじゃないですか。だからどうしたらいいのかなっていうのをね、後でちょっとお話ししてみたいかなと思いました。はい、なので30分今日もどうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑�顔になるヒント、だからオープニングで言いましたね、その叱る時にやり込めちゃうっていうね、泣くまで、子供が泣くまで叱っちゃうみたいなお母さんのお話っていうのをちょっと小耳に挟んだんですけど、なんかね、ちょっとすごく重たく感じるかもしれないけど、別に重く感じなくて大丈夫ですよ。実はね、これ お母さんは陥りやすい心理だなと思うんですよ。あの叱ってて、その目の前にいる子供が大して反省しているように見えない時って、どんどん言いながら腹が立ち続けるというか、さらに腹が立っていくみたいな時ってね、誰しも経験あるんじゃないかなと思うんですよね。でどんどんどんどんこうごめんなさいって言わせてやるとか、あのもうパッキリと分からせてやるみたいな感じの心理状態に陥るお母さんの側がねっていうことあると思うんですよね。だからあの誰でもそれはあるっていう風なことだと思います。もちろん私もありますよ、そういう時ね。でもあのそれをするしてもあんまり意味がないっていうことをちょっとお伝えしたいかなと思って、というのは例えば泣くまでやり込めたくなっちゃうとか、例えばどうしてもその口からごめんなさいという一言を引き出してやりたくなるとかね、そういう心理状態にお母さんが陥っちゃって、それをやり続けちゃうとどうなるかというと、子供はあの反省なんかやっぱりしないんですよね。あのごめんなさいって言えばいいんだ、お母さんのこの今叱ってる、なんていうの、こうお母さんめっちゃ怒ってる、とりあえずごめんなさいって言ったら逃れられるとか、あのお母さんめっちゃ怒ってる、ここは泣けばいいのねって、泣くところだみたいな感じになっちゃう。で、本当にお母さんが叱っている、なぜ叱られているのかとか、どうしてそれをしちゃいけないのかとかっていうことを本人が考える間もなく、あ、お母さんが怒った、泣こうとか、お母さんが怒った、ごめんなさいだなっていう思考回路に子供がなっちゃうんですよね。なので、特にね、それが女の子と男の子、まあ差別するでも区別するでもないんですけれども、特に女の子はそういうのをピックアップするのが上手なんですよ。なので大きくなると、都合が悪くなると泣く子になっちゃうね、女の子ね。あの女の涙は武器ですみたいな、女の子になっちゃうみたいなね、こともあの将来起こり得るわけですよ。やっぱりそういう武器はいらないでしょって思いますでしょ、お母さんたちっていうことで。やっぱりあのそのやり込める必要って全然本当はないんだよ。むしろ逆効果で反省も生まないし、お母さんが怒ってるからお母さんが気が済む反応すればいいということを学習してしまうんですよ。でなぜかって、あのまあそれをとか、悪いことしたから叱るし、あのやり込めたくなっちゃうんですけれども、でもなんで叱るの、そもそもっていうと、悪いことをやめさせたいというよりは、それをしないでいいことしてほしいわけじゃないですか。だからそのいいことした時の反応の方が子供にはあの大事というか、その悪いことして叱られるっていうことが大事っていうよりも、そのいいことした時に、好ましい行動を取ってくれた時にお母さんがどう反応するかで、子供にその好ましい行動が根付いていくわけなんですよ。だからもちろん悪いことしたら叱るの大事なんですけれども、そっちにばっかり着目するんじゃなくて、例えばまあ、すごい小さなことでもいいんですけど、普段ねドアバーンって閉めて、人が何後ろから通ろうとしてるのにドア閉めちゃうっていうような、こう後ろ見ないでねドア閉めちゃうような子に、またドア閉めた人が後ろから通ってるのに後ろ見なさいよっていうよりは、それもまあ言っていいんですけど、そればっかり言うよりは、あのありがとうって、そのたまたま開けてくれたとか、たまたま見て通してくれたっていう時に、あ、ありがとう、見てきてくれたんだねみたいな、こういいことした時に褒めるとか、ありがとうっていうことの方が子供にとってはすごくその行動を根付かせるきっかけになります。なので、悪いことした時にね、とにかくやり込めようって腹立つんだけど、それよりもあの着目ポイントとしては、それと反対のいいことした時に褒めるというか、ありがとうっていうのね、実践してみてもらいたいなと思いました。はい、では今日の、曲をご紹介します。カサリンチュでニューワールド。
ことより「できない言い訳」 でも僕たちは気づいているから、ためらいの鎧を脱ぎ捨てる大事そう。新しい世界はいつだって僕らの一歩先にある。失敗だって糧になる、そこから始まる。目指すのはゴールという場所、大人になりいつの間にか忘れたこと、明日のことより今何ができる。いつでも僕たちは感じているから、夢とつなぐ出す大事そう。新しい扉はいつだって僕らのきっとそばにある。信じるままに開けばいい、そこから始まる。
曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き神戸市北区でリラクゼーションサロン森のイルカを経営していらっしゃいますセラピストの人見由美子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は比較的なんだろう、実際どんな活動をしてらっしゃるんですかみたいな、ルーシーダットンって何ですかとかね、そういうサロンの方でどんなことされてるかっていうことを主に伺ってきたと思うんですけれども、あれなんですかね、これから、そういう自然治癒力を高めるっていうことを人々にお伝えしていきたいっておっしゃってたんですけど、じゃあそのためにこれからというのはどんな感じでお考えなんですかね。
もちろんサロンで、サロンでずっとプライベートサロンで、なんていうのかな、一人一人施術をして、施術を通してお伝えしていくっていうこともそうなんですけど、今私自身が、ミラクルウィッシュっていう、サークル、サンダ神戸市、神戸サンダの方で活動、中心に活動してる、ママサークルがあるんですけれども、
ミラクルウィッシュ、
ミラクルウィッシュっていうサークルがあって、その中で、そこはねもうな、ママがママのやりたいを応援するっていうのがコンセプトのサークルなんですけれども、そこにママ講師さんって言ってママの得意を地域の方に、お伝えして、そこで、皆さん地域を元気にしていくっていう風なことをコンセプト、エンパワーメントしていくっていうのをコンセプトに、やってるサークルなんですけど、 まあ、そこで、まあ、私が持ってる知識というか経験とか、はい、そういうことが お話しできる機会とか、はい、そういうのが結構あるので、はい、そこでどんどん伝えていけたらいいかなというふうに思っています。
そのミラクルウィッシュっていうのはその、うん、今初めて出てきた単語ですけど単語なんですけれども、はい、これが3段にあるんですか、うん、そのサークル、
うんね、そうですね、ママサークルなんですけど、はい、まあこのあと今後ちょっとね、法人化をする予定になっているので、少しね、はい、今後大阪とか、今も大阪でもやってるんですけれども、はい、大阪吹田とか、はい、豊中とか新大阪とか、うんうんうん、ちょっと大阪私あんまり詳しくないんでは
い、はい、
どこっていう地域がちょっと分かりにくいんですけれども、はいはい、そのそっち大阪方面でもやりますし、篠山とか、
はいはいはい、
西の方北の方にもちょっと今進出をしていて、はい、そこからも
いいですね。
そうなんです、はい、そこからもママ講師として活動したいっていう方が結構集まってきておられるので。
そうなんですね。
そうなんです。だから皆さんで、まあ、地域を そこの地域を盛り上げていくっていう風な、うんうん、
じゃあ今、はい、その大々的にというか、まあ、そのメインであるのはサンダでの活動になるけれども、うん、今後その関西一円に広がっていくよっていう話なんですかね。
そうですね。マス、うん、マスはもう全国に子ども店長っていうコンテンツがあるんですけど。
はいはい、何ですかそれ。
子ども店長はね、子どもたちに働く楽しさとかお金の大切さを教えるために、はい、まあ、ママがイベントをやってます。で、はい、その近くでお子さんはまた別枠で、はい、子ども店長としていろんなブースに子どもが派遣されて、ほうほうほう、はい、でそこで販売のお手伝いをしたりとか、ワークショップのお手伝いをして。
何それは、お母さんが、うん、まあ、お母さんってその子のお母さんという意味じゃないけれども、うんうんうん、そのお母さんたちがイベント、そのなんだろう、ブースがいっぱいあるよう なんか手作り品を売ったりとかっていうようなイベントを開催している中に子どもが入っていくんですか。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。
なので、まあ、全然ね、自分の母親じゃない、お母さんじゃない方にいろいろ教えてもらったりとか、うんうん、はい、でそのまあ前後でお金の大切さとか、はい、そんなもまあお勉強するんですけど、ちょっとね、手作り感あるキッザニアみたいな
そっかそっか、うん、そういうことですよね。
そうですそうです。
なるほど。しかも本当のお金を扱ったりするわけですか、
うん、そうですそうです、
うん、そうなんですね、うん、
だけど賃金は、まあ、そこの場所で使える金券であったりとか、
うんうんうん、あ、
なるほどなるほど、うん、なんですけどね。
すごい面白いかもしれない。 それ
それをね、まあ、代表のマッスーはちょっと全国に伝えていきたいって言って
マッスーっていう方が代表なんですね、はい、
そうなんです。
ミラクルウィッシュの代表なんですね
そうですそうです。
あ、なるほどなるほど、はい、だからその子ども店長っていうのが一つの大きなコンセプトの一つになってるんですか。
そうですね、うん、ママ講師さんとか子ども店長とか、うん、あとはおしゃべり会とかですね、
はいはいはい、
子育てのおしゃべり会とか、うん、働く育てるカフェとかっていうのは、まあ、育休中とか、はい、まあ、もちろんもうずっとね、平日はお仕事フルタイムでお仕事されてるお母さんとかが、はい、やっぱり子育てどういうふうにしていくとかいうのを、うんうんうん、で悩んでおられる方とか、
はい、
そういう方とかが集まって、うん、いろいろね、情報交換したりとか、はい、そういうことができたらいいなっていうような。
なるほどね。
とか、うん、今はあとはね、防災の方にもちょっとね、結構力を入れて、
はい、
サンダ女子防災部とか、
はい、
うん、そういうのも。
何するんですか、その女子防災って何ですか
それは今ね、サンダが一応メインなんですけど、はい、まあ、はい、子育て中のお母さんとかってやっぱりなかなかね、情報とかって少ないので、防災に関しても、
はいはい、
だからそういうのをね、啓発していくっていうことですね。なんかそのセミナーをしたりとか、講師を呼んできて、うん、お話ししていただいたりとか、うん、実際にその新聞紙を使ってなんかいろいろバケツを作ったりとか、スリッパ作ったりとか、そういうのもやってます。
なるほど、そういう細かいことまで。
はい、
だって危ないですもんね、地震とか ね起きた時、
う
ん、
そうそうそう、
私も震災の時家中に食器がばらけてましたからね。上から降ってきましたからね、食器が。そういうのね、うんうん、なんか履くものあったらね、
そうそう、
そういうちっちゃいことから、うんうんうん、いろんなその防災の根本的なお話とかも聞けるんですか。
そうですね、
はい、お母さんたちそれ知りたいかもしれないですね、
うんうん、もうそちらはね、なんかもう随時いろいろね、うんうんうん、いろんな形で開催しているので、
はい、
まあ、ミラクルウィッシュもホームページがあるので、
はいはいはい、
ぜひぜひそちらも見ていただけたら。
そうなんですね、はい、ミラクルウィッシュっていうのはカタカナで 検索できるんですね。
はい、
ははは、え、面白い。なんかそういう活動を通して、うん、じゃあその例えばそのママ講師っていう枠でお話しされたりするってことです？
そうですね、私はもう今ミラクルウィッシュのメンバーとして中で活動はしてるんですけど、はい、まあ、でも講座を開いたりとか、はいはいはい、もちろんルーシーダットンとかもその中でやってるんですけど、その中で直接ねお話しできる機会っていうのが結構あったりするので、うん、そこでいろんな私の考えてることとか経験したこととかはお伝えできるかなと思ってます。は
い、なるほど。はい、このミラクルウィッシュさんの活動、じゃあ運営メンバーってことですか？
そうですね。
あ、なるほど、はい、じゃあそのいろんな企画を立てたりもなさる。
そうですね、まあ、皆さんでね相談はしますけど、うんうんうん、まあ、そこの、はい、
そうなんだ。じゃあこれを今後もっと力を入れて、
そうですね、
やっていかれる感じですか？
うん、そうですね。はい、まあ、その中でねミラクルウィッシュがもうちょっとこう大きくなると、私も、うんうん、私自身も、はい、多分もっともっとたくさんの方と知り合うことができるし、うん、たくさんの方にお伝えすることができるのかなって思っているので、はい
は
い
は
い、
なるほどね。はい、じゃあなんかキンキンにこのミラクルウィッシュさんの何かありますか？うん、なんか興味、もしこれ聞いていただいて、もちろん検索とかもしていただけるんですけど、うん、なんか見てみたいわと思われた方とか。
そうですね、11月の4日の祝日なんですけれども、はい、第9になるんですかね、11月4日はね。はい、でその日に三田市の保健福祉センターっていうところで、うん、はい、大きなイベントをやります。はい、ミラクル親子パーク、
ミラクル親子パーク
in 三田っていうイベントをやります。
はい、どんな、うん、はい、どうぞ、ごめんなさい入っちゃった。
ね、うん、一応ねママさんのブースがね、いっぱい並ぶんですけど、はい、まあ、はいはい、一般の方、うん、一般の企業さんとかも何ブースか来られるんですけど、うん、はい、メインは今回はステージでハイハイレースをやろうっていうことになって、で
ハイハイレース、赤ちゃんの、
そうなんです、はいはい、赤ちゃんのハイハイレースをやってみようっていうことになってて、
はい、
でね、そこで、まあ、本当にもう赤ちゃん生まれてもう今歩くまでの間の、うん、本当に期間のね短い期間の方なんですけど、はいはいはい、なかなかね外に出てきて何かをやるっていうことがまだまだ少ない年代なのかな。もうそろそろ動き出すかなぐらい な、やっぱりねママ友さんとかがいないとか、
うん、
いないっていうか、なんだろう、一人で子育てされてるような方とかもどんどん出てきてもらいたい、はいはいはい、なんかね、2、3歳の子とか幼稚園とか小学校とかの方は結構ミラクルウィッシュのイベントにはよく来てくださるんですけど、うん、もう一つちょっとね年齢のちっちゃな人を、はいはいはい、方を対象に、そのママさんを対象にちょっと一回やってみようということで、はい、
なるほどね、
今回はハイハイレースをやろうということになってます。
嬉しいですよね、うん、そういうね月齢の低いというか、まあ分かりますよ私、うんうん、本当次女の時はもちろん長女の幼稚園とかがあるので、うんうん、もう次女がどうの関わらずね毎日いやいや姉ちゃん行くからあんたも行くんだよみたいな感じだったんですけど、長女の時は本当にね、うん、引きこもってましたもん、
ね、
お友達いないし、うんうん、児童館とかトラブルの話を聞くじゃないですか、うんうんうん、で行ってみたら何ともないんだろうけれども、うん、行ったことがないから怖いですみたいな ね、そうですよね。
で
公演もなんか公演デビューって何ですかって、うん、ママの派閥とかあるんですか、うん、みたいな感じになっちゃったりとかして、うん、なかなか最初のこの時は特に、
ね、
その勇気が出なかったりしますもん ね、
そうなんです、そうなんです、
そういうのがあるとありがたいかもしれない、うん、だから、う
ん、だから特にね、うん、地域とかそんな関係なく、うん、集まれて、でそこでちょっとね隣同士でそれこそハイハイレースして同じ月齢のこと知り合うとか、そんなご縁があっても面白いのかなとか思ったり、
うん、はい、そうですよね、
うん、そういうね仕組みができたら楽しいね、
うん、そうですね、楽しそう。でももちろんそのお出かけして見に行くだけでも楽しいですよね、
うん、そうですね、
じゃあはい、三田近辺のというかね、うんうん、行ける方っていう興味ある方か、もうだからもうみんな行ってほしいって感じですね。じゃあいろんな、だからもうその時は子ども店長あるんですか？
これはね、その時も子ども店長はあるんですけど、はい、もう子ども店長は今回はもうがっつり4回講座みたいな形で、うん、
なるほど、
もうちょっとね募集は、
そ
うなんです、募集はちょっともう締め切ってて、あっという間に埋まっちゃったんですよ。
なるほど、
人気で、
そうでしょうね、
そうなんです、
じゃあやっぱりあれですね、だからそういうのに興味あれば、うん、あのどんな様子かっていうのを次回申し込みたいわみたいな人も、うん、あの様子見るためにもね、うん、11月4日だそうですの で、
そうです、はい、
三田の保健福祉センター
そうですね、
で、はい、されるということで
市役所の、はい、うん、市役所の近くです。
あ、なるほど、はい、ぜひね、あの行ってみてください。じゃあ最後にですね、手短になんですけれども、はい、皆さんに伺ってるんですが、うん、これをしてたら私笑顔でいられるんですみたいなことあります？
うん、私はあの自分の考え方として、はい、なんかその楽しいことをしようっていうよりも、うん、なんか そこの場所を楽しむっていう風に、
あの、なるほど、
受動的じゃなくて、うん、能動的にっていう風に考えてます。なので、なんだろう、楽しそうと思って、うん、まあ、もちろん楽しそうと思って行くんですけど、
はいはい、
うん、でもなんか楽しくなかったじゃなくて、はいはい、この中のここが楽しかったっていう風にちょっと前向きに捉えるっていう風な、うん、
なるほどね、
はい、考え方で、
なんか参加してみて何にも起こらなかったじゃなくて、うん、自分で楽しいことないか探すって感じですか？
そうですね。
それでその見つけたことを能動的に楽しむ、
うん、そうですね、
うん、そうするとどうなります？
そうすると、うん、やっぱりなんかその残るというか、なんていうのかな、あの受け身にならずに本当にもう積極的に前向いていけるので、なんかあんまりその楽しくないっていうことがあんまりない。
おー、いいですね。あ、そっか、だからもう見つけてるんですもん ね、
う
ん、
そうです
ね、楽しいことを探しに行ってるんですもんね。
楽しいし面白いしって、うんうんうん、なんかこれ面白いなって、こんな考え方もあるのかとか、
あ、なるほど、
うん、私と全然違う、嫌だじゃなくて、うんうん、なんか
全然違ったらどういう反応？
全然違ったら、あ、そんな考え方もみたいな
面白いなみたいな、たいな、
うん、そっかみたいな、新しい気づきをありがとうみたいな、
あ、なるほどね、うん、そういう風に思うことができると、はい、
そうですね、そしたらやっぱり多分楽しくいけるし、まあ、子供に、はい、子育てに関してもそうですよね。
あ、なるほどね、
うん、ちょっとやっぱり引いてみるとか、うんうんうん、上から見るとか、上からって上から目線とかじゃなくて、
俯瞰するってことですね、
うん、見るっていうように、うんうん、私自身が心がけて生活はしています
。密着しすぎるとね、
そう、
子供のことか自分のことか分かんないみたいなね、
そうです、そうです、
それをちょっと話してみるってことですか？
うん、そうですね、
なるほどね、はい、だからそういう、なんだろう、全体的に客観的な視点を持ったりとか能動的に楽しんでいく姿勢があるから、うん、私多分初めてお会いした時むっちゃこの人楽しそうだ思ったんでしょうね。
あれは楽しかったですけどね、実際。
なるほど、なるほど、
はい、
分かりました、ありがとうございます。はい、ね、ぜひね、皆さんまたあのひとみさんに会いに行っていただきたいなと思います。森のイルカっていうひらがなでね、引かれると、サロンの方が出てきますし、あとはそのさっきおっしゃってた活動はミラクルウィッシュという形で検索できるということですのでね、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。今週のゲストは神戸市北区で活動していらっしゃいますリラクゼーションサロン森のイルカのオーナーセラピスト、ひとみ由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to
before. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、最後のね、言葉がやっぱり気持ちに残ったというかね、能動的に行くんだと、能動的に楽しいことを探しに行くんだっていうね、そのひとみさんの姿勢がやっぱり彼女の笑顔の秘訣なんだなっていうのを感じました。やっぱりね、動くことが大事だなということですよね。あの、今日はいろんな、まあもともと知り合いだったんですけれども、いろんな新しい気づきがあって、私自身も、嬉しかったです。皆さんにも何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。